こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。別冊100分で名著、日本人とは何者かは NHK の100分で名著から生まれた教養文化シリーズの一冊である。肯定的な国民性を断定する日本人論ではなく、私たちはどこから来てどこへ向かうのかという問いを、近代以降の重要な著作を通じて考えるムックとして編まれている。取り上げられる軸は美意識感受性心理宗教観の4つであり、それぞれ旧期修造、息の構造、折口信夫、死者の書、河合駿、ソーラー構造、日本の真相、鈴木大拙、日本的冷静を入り口にする、松岡昌吾、赤坂麻里、斎藤寛、中澤新一という異なる領域の論者が参加している点も特徴である。本書の目的は日本人を単一の性質へ還元することではない。古典的な日本人論が提示してきた視点を読み直し、価値観が多様化した時代に文化的な自己理解の材料を提供することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、旧期修造、息の構造から考える美意識を言語化する試み。第1章は旧期修造の息の構造を手がかりに日本人の美意識を扱う。息は日常語でありながら、単なるシャレや洗練では捉えきれない。旧期はこの曖昧に見える感覚を哲学的に分析し、対人的な関係緊張、洗練といった複数の契機から理解しようとした。本書がこの著作を入り口に置く意味は、日本文化を庭園着物、礼儀のような目に見える記号だけで説明せず、人と人の距離や振る舞いに現れる明的判断へ目を向ける点にある。美意識は普遍の民族的本質として存在するのではなく、都市文化や男女関係、時代の作法の中で形作られる。この視点を踏まえると、日本的という語を安易に称賛や一般に用いるのでなく、どの社会関係と歴史的条件がその感覚を支えたのかを問えるようになる。美を論じる章であると同時に、感覚を概念として検討するための導入でもある。次に、折口信夫、死者の書が照らす生者と死者を隔てきらない感受性。第2章は折口信夫、死者の書を通して日本人の感受性を考察する。折口は民族学者、国学者として祭祀伝承、古代文学に深く関わった人物であり、死者の書は死者、土地、記憶、物語が交差する作品として知られる。本書の構成上、この作品は日本の性を単なる繊細さや情緒性として扱わないための重要な素材となる。死者を過去へ完全に閉じ込めず、生者の世界と関係を持ち続ける存在として想像することは祖先し、土地の記憶、季節の儀礼などを理解する際の一つの視座になるからである。ただし、こうした感受性を現代のすべての日本人に同じ形で当てはめることはできない。本書の意義は、古代的民族的な想像力をそのまま保存すべき伝統として掲げることより、近代化の中で見えにくくなった死者との関係や共同体的記憶を問い直す契機にある。文学を通じて文化の深層にある時間感覚を考えさせる章である。さらに、河合駿、中良構造、日本の真相が示す中心を開けるという心理モデル。第3章は河合駿、ズラ構造、日本の真相を取り上げ、日本社会を理解するための心理学的モデルを検討する。河合はユング心理学を日本に紹介した心理療法家であり、この著作では日本の文化や社会において中心が絶対的な原理として固定されず、空白ないし中クラーとして機能するという見方を提示した。このモデルは日本社会を一枚岩の集団主義として説明する見方とは異なる。明確な中心を置かないからこそ、複数の立場や象徴が周囲に配置され、対立を直接的に決着させずに関係を保つ局面があり得るという理解につながる。一方で、この概念は日本社会の全現象を説明する万能な鍵ではない。歴史的な権力関係や個人差を主張して日本人はこうだと結論付ければ、モデル自体が固定観念を補強しかねない。本書は河合の刺激的な仮説を読むことで、中心権威合意形成のあり方を比較的に考える入り口を作る。真理を個人の内面に限定せず、社会の象徴秩序へ接続する点が重要である。そして、鈴木大拙、日本的冷静を通じて見る宗教を制度だけに限定しない視点。第4章は鈴木大拙、日本的冷静を軸に日本人の宗教観へ進む。鈴木大拙は禅思想を海外へ紹介したことで広く知られ、日本の精神文化を考える上でも大きな影響を持った。本書が宗教観を独立した柱に据えるのは、宗教自社、教団、教義への所属だけで測る見方では、日本文化における信仰や精神性の働きを十分に捉えられないからである。自然祖先、死者、儀礼、日常の作法との関わりを含めて宗教性を問うことで、美意識や感受性の章とも連関が生まれる。しかし、日本的冷静という言葉には注意も必要である。それを歴史を超えた純粋な民族精神として扱えば、仏教神道、民族的実践、近代思想などの複雑な工作を平板化してしまう。本書を読む際には、 鈴木の議論を唯一の答えとして受け取るのでなく、近代の知識人が日本の宗教的基盤をどのように言語化しようとしたかを考えるべきだろう。宗教を他者理解と自己理解の問題として開く章である。最後に4つの名著を併置し、日本人という問いそのものを開き直す本書全体の特徴は、美意識感受性心理宗教観という異なる領域を横断しながら、日本人とは何者かという問いを一つの定義に回収しない点にある。旧期折口河江鈴木の著作は成立した時代も学問的立場も異なる。そのため死者の議論をそのまま積み重ねて普遍的な日本人像を完成させる読み方は適切ではない。和白各章の間にあるズレが重要である。例えば明的な対人感覚、死者とつながる想像力、中心を空ける社会心理、制度に還元されない宗教性は同じ対象を別々の角度から照らしている。こうした平地によって国民的アイデンティティは生物学的な実体ではなく、言語、物語、慣習、思想によって繰り返し解釈されるものだと見えてくる。多様な価値観が表面化する現在において、この構成は日本人らしさを守るための処方箋というより安易な一般論を吟味する読解訓練になる。古典的日本人論の影響力と限界を共に考えるための編集である。結論として本書は、日本文化に関心を持つ読者だけでなく、日本人らしさという言葉に違和感や疑問を抱く人に適している。旧期修造、折口信夫、河合駿、鈴木大拙の原点はそれぞれ独自の語彙と背景を持ち、初めて接する読者には距離がある。その入り口として本書は美意識感受性心理宗教観という見取り図を与える。読者は日常的に使う空気伝統精神性といった語がどのような思想的な問いと結びうるかを考えられるようになるだろう。同時に得られる実践的な効用は、文化について語る際、単純な国民性論や賛美否定の二択を避けられることにある。類書には日本人の特質を一つの結論として提示するものも多い。それに対して本書は異分野の名著を媒介にし、複数の仮説を比較する形式をとる。しかもテレビ番組由来の導入的な読みやすさを持ちながら、思想史、文学、心理学、宗教思想への次の読書へ接続する。答えを固定するのでなく、問いをより精密にする点にこの一冊の回だった価値がある。ご支援いただける場合は松岡正造、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。